大切な主の日の礼拝です。貧しい者に御言葉を語る務めを今朝は委ねてくださって深く感謝をいたします。のりこ先生の伝道牧会にご迷惑のかからないように心しながらここに立たせていただきました。語る言葉の足りないところがあれば、それを聖霊の助けによって補っていただきながら、また語る言葉の行き過ぎたところがあれば、聖霊によってそれを正してください。そう祈りながら、そう祈りながら、皆さんとご一緒に聖書の御言葉に聞きたい、そう願っております。私は今家内と老犬一匹と生活をしております。この老犬は9年前、2015年に我が家にやってきた保護犬であります。前の飼い主さんが高齢のために飼うことができないというので保健所に引き渡されましたけれども、おとなしくて飼いやすい犬だからという、ただそれだけの理由で殺処分を免れ我が家にやってきました。その時の推定年齢はおよそ9歳ということでした。それから今年18歳になります。文字通り正真正銘の老犬です。その老犬に認知症の症状が出始めて半年近くになりました。私ども自身もそろそろ介護を受けてもおかしくない年になったのですが、しかし老犬を見ているとそれどころではありません。犬も人並みに徘徊することがあり、昼夜逆転することがあり、足腰が弱くなって散歩もままならない状態です。私は抱えて外に出て連れ出してトイレをさせ、また抱えて家に戻ります。保護犬であることを承知で引き取り我が家に来ましたから、最後まで精一杯世話をし面倒を見ようと昼夜の世話をしております。そんな毎日ですから、介護施設でお年寄りのお世話をしている介護職にある方々のロープに思い及びます。あるいは自宅で親の介護をしておられる方々の労苦もまた大変であることをよく知るようになりました。その方々のことを思います。どうか介護する方々のお疲れが癒され、介護を続ける中で望みを新たになさるように、そして何よりもお一人お一人のお働きに神様のお守りと支えを祈らされる日々であります。犬は聖書の中でもあまりいい動物に例 例えられることがありません。多分それは飼い主になれ、飼い主に従順であることと、もしかしたら関係があるようです。つまり、横暴な君主や指導者に従順であることを例えに使われることがあります。読んでいただいたフィリッピの手紙の少し前3章、その2節に、どうか犬に気をつけてください。そういう言葉があります。つまりこれは犬という動物が悪いというよりは、その後の言葉、悪い働き人に気をつけてください。その方が、犬のためにちょっと弁をすればいい読み方のように思います。現役を退いて、私は十数年、近所の方から畑を借りて季節の野菜を育ててみたい、痛みのある体を少し急いつつ、先のことよりは今日一日、今日一日、その日その日のことを精一杯、そんな風に生活をしている現実であります。聖書の言葉をご一緒にしました。フィリピ人への手紙3章12節以下です。この手紙を愛読する人たちも少なくありませんから、ご一緒に聞いた聖書の箇所はよく知られた言葉かもしれません。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。あのパウロにしては、大層謙遜な言葉です。パウロはご存知のように、熱心なユダヤ教徒として、聖書、旧約聖書のことですけれども、聖書を知り尽くし、信じ尽くしたパウロです。ですから、フィリピの教会の人に向かって、私はすでに得た。私はすでに完全にされた。そう、対面相互してもおかしくはありません。三章の四節、その聖書の上のページの冒頭ですが、こう言っています。ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。そう断って、パウロは言います。私は、8日目に割礼を受け、イスラエル民族の、特にベニヤミンの流れに生まれ、生粋のヘブル人、律法については、パリサイ人、律法の義については、非難されるところのないもの。これが実は復活のキリストに出会うまでのパウロの拠り所でありました。生きる根拠でありました。 イスラエル民族が12部族から構成されているということはご存知のことでありますけれども、しかし12部族が全て平等ではなかったようです。というのはヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブとそう系図が続いてまいりますけれども、ヤコブには4人の女性を妻として生活をいたしました。ラバンの娘レア、その妹のラケル、レアにはまたラケルにそれぞれ使い目がいたと聖書は書いてあります。レアの使い目はジルパといい、ラケルの使い目はビルハ、創世記にそう記されています。ラケルにはなかなか子供が生まれなかったのですが、時を経てその二人の子供がラケルに生まれます。その一人はヨセフと名付けられ、そしてもう一人は難産のために自分の命と引き換えに出産したベニヤミンという子供でありました。パウロは、私はただ単にイスラエル民族に属するも、そうじゃなくて、その自分の命と引き換えに死んだあのラケルの血筋に連なると、パウロはそう言うのです。そしてヤコブが最も愛したのはこのラケルという女性でした。この話は創世記の29章また30章に詳しく書かれております。お時間の時にぜひお読みになってみてください。そしてパウロが、私はベニヤミンの流れだと、そういうベニヤミン誕生の記載は創世記の35章16節以下に実に感動的に書かれています。十二部族のことをちょっと申し上げましたけれども、それはパウロが、私はベニヤミンの別れの者、生粋のヘブル人、パウロにとってはイスラエル人であればイスラエル民族であれば誰でもよかったんじゃなくて、どの民族するか、誰から生まれた流れの中にいるかということが問題であったと言うんです。4人の女性が12人の子供をヤコブに産んだけれども、その中でヤコブが最も愛したのはラケル、私はそのラケルが自分の命と引き換えに生まれたあのベニヤミンの血の流れの中に私はいるんだ。パウロはそういうふうに言うんです。自分がどこの部族に属するか、パウロのようにベニヤミンの血筋にあるものっていうのは、十二部族の中で最高の、そして最大の誇りでありました。そのパウロがダマスコに急ぐ途中、復活のイエスに出会いますね。使徒の働き第9章にその出来事は詳しく書かれています。価値観の転換、そんなものではありませんでした。彼にとっては、 今までの人生がひっくり返るような、天地がひっくり返るような経験でありました。今まで拠り所としていたものが全部無になるわけですから、それはそうでしょう。そしてパウロは静かに淡々とこう言います。私にとって徳であったこのようなものを皆キリストのゆえに損と思うようになりました。この経験は例えて言えば、引っ張って引っ張ってもうそれ以上伸びない、切れる寸前まで伸びたゴムがパチンと言って音を立てて元に戻ってしまうような、そんな状態と言ったらいいでしょうか。いや、それでも例えは足りない。パウロの経験はもっともっと激しい衝撃を経験したはずであります。プラスの世界から全く違うマイナスの世界に引き戻されたような、正の領域から負の領域に一気に転落するような、そんな激しい衝撃経験であったかもしれません。で、そのパウロの生涯はその衝撃から激しい全てのものが無に帰した、その激しい衝撃から再びキリストと共に、キリストのために、そう上昇していきます。そのパウロがすでに、私はすでに得たのでもなく、すでに完全なものにされているのでもない、そうフィリピの教会の人に語るのです。しかしパウロのその激しい変わりようは、変貌の激しさは、エルサレムのユダヤ教徒から見ればそれはもはや話にならないことでありました。妬みと殺意を向けられます。パウロがエルサレムに住むユダヤ人のために宣教に行ったのではなくて、彼は小アジアに向けて宣教に使わされます。けれどもその使わされる小アジアでも、行く先々で迫害と嫌がらせを、さらには殺害の危機さえ彼は受けることになります。コリント人への手紙第1以下を読んでいただけば、そのことはしばしば触れることができるでありましょう。コリントの町で、あるいはガラテヤの地方で、エペソの町で、殺されて、テサロニケで、といった状態です。しかし、このピリピの教会だけは、ただ一つ、パウロの宣教と小アジアでの働きに深い理解と協力の手を差し伸べてくれた教会でありました。そのピリピの教会の人たちに、パウロは正直に自分の心情を吐露しているのでありましょう。それが今日ご一緒に聞いた聖書の言葉です。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのだ。愛する者たちを私はすでに捉えたのだと 考えていません。振り返ってパウロはそう語ります。そしてこのパウロの正直な心情が2000年の時を経て生きる私たちにとっても信仰の支えになります。私たちにとって大切なこと、それはすでに得たという確信ではなく、すでに私が完全なものにされているということでもない、ただ捉えようとして追い求めていくこと、後ろのものを忘れ下向きに前のものに向かって進むこと、それが大切だとパウロはフィリピの教会の人たちに語られた。ほっとするパウロの言葉ではないでしょうか。旧約聖書に39巻、新約聖書に27巻収められていて、私たちはそれを聖書として読んでおります。創世記から黙示録まで全66巻をすべて読み通すということは至難の業でありますけれども、旧約聖書から新約聖書への道は神様の約束からその約束の実現へ、そういう流れの中にあると理解してもいいでありましょう。旧約聖書で約束された神様の約束は、イエス・キリストという方の誕生によって実現し、現実のものとなった。少し乱暴に言えば、そういう観点で私たちは旧約聖書を読み、新約聖書を読み、そしてその二つを聖書として読んでいるわけであります。しかし私たちにとって66の一つ一つの聖書の末に記されている言葉のすべてを正しく読み取るなどということは困難なことであります。理解に苦しむ箇所はないわけでもありません。私は何度読み返してみても、何度読み返してみても、神様、どうしてですか？なぜですか？どうしてこうなるんですか？そういう素朴な疑問が湧いています。そういう箇所がないわけでもありません。神様の心を読み取ることの難しさとか、困難さが私たちにはつきませんが。それでも、何度も読んでみる。何度も読んでみる。そして、何度も読んでいるうちに、いつか、あの、わからなかった聖書の言葉が、不思議に私たちの心に、ポンと響いてくることがある。私はそう信じ、そう期待して、聖書を読み続けてまいりました。ただ、捉えようとして追い求めるということは、そういうことではないかと思うのです。私はこう考えているんですが、何度聖書を読んでみて、わからないままで人生を置いてもし、天国に行ってから、あるいは天国の少し手前か、手前でか、あるいは私たちのさりげない信仰生活の中で神様はきっと、その神様なぜですかと問う私たちの答えに、答えてくださることがある。 そんな時がきっとある。そう信じております。私がわからないまま、多分天国に、いや天国か地獄かわかんないんですけれども、行く時に携えている心の思いというのは、漱石の中に、わずかな、ほんのわずかなパンと水を与えられて、アブラハムの家を追放されたハガルという女性がいます。ハガルは、仕えているサラの願いによって、アブラハムの子を宿すんですが、しかし、生まれたその子、イシュマエルと共に、サラの差し金によって、わずかなパンと水を与えられ、アブラハムの家を出ます。あるいは、長男でありながら、母、リベカの策略によって、双子の弟、ヤコブに、少子の権を奪われる話が創世記に記されています。お人よしの兄エソーが母リベカの策略によって少子の特権を奪われるんです。あるいは新明記には約束の地を遥かに望み言いながら、ピスマの山の頂で、約束の地を遥かに望み言いながら、そこに入っていくことを許されなかった、指導地とエジプトの指導者モーセのこと。神様なぜ、モーセは約束の地に入っていくことができなかったのですか。そういう問いかけであります。あるいは、イエスは12人の人たちを弟子としておいられになり、一人一人に等しい力と権能をお与えになりましたけれども、しかし、聖書の中に12人の一人として名前を記すだけで、その後彼らが何をしたのか何も記されていない弟子たちのことが記されています。あるいは特に銀60枚のために30枚金のためにイエスを裏切ったイスカリオテのユダのこと、そして彼はなぜ自ら命を絶たなければならなかったのか、自身のこと、そういう人たちのこととその行方が私が深い関心と謎になっております。神様教えてください。そんな一人一人のことを、そしてそんな一人一人の行方を、そう祈りながら私は聖書を読んでおります。お言葉にしておきますが、心やったかいんじゃないです。苦悩しながらです。そんなことで悩みながら読む聖書の読み方はどうなのかと悩みながら聖書を読んでおります。礼拝の初めに預言者イザヤの言葉を読んでいただきました。イザヤ書52章12節。あなた方は 慌てて出なくてもよい。逃げるようにして去らなくてもよい。主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方の神割となられるからです。主が私たちの前に進み、イスラエルの神が私たちの神割となられるからです。イザヤが予言した神様の約束を私たちは今、イエス、復活されたイエスという方に確かに言えることができます。あの方は、私たちの先頭を進み行かれる方です。しかし、あの方は私たちの神割、神割の神割を間違いなくしっかりと務めてくださる方であります。ですから私たちは自らの足らざるを嘆くのではなくて、自らの足らざるを背負いつつ、それでもなお信じ続けることが許されている。たらたるを背負いつつ信じ続けることが許されている道がある。その道を行くとき、私たちは慌てるのでもなく、逃げるのでもなく、穏やかに、安心して、私たちの信仰生活を歩んでいくことができる。なぜなら、先頭を行かれるのもあの方であり、神割を行く私の一つ、さらに神割を務めてくださるのも、あの復活のイエスであるからです。新しい週の初めの日を迎えました。聖書が語る御言葉に押し出されて、新しい週の歩みをご一緒に歩んでまいりましょう。主があなたの前に進み、主があなたの神割を務めてください。この言葉に励まされて、捉えようとして追い求める私たちの新しい週の歩みが、神様に豊かに祝福されたものになりますように、心からお祈りをして、新しい歩みを始めたいと願っております。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたは、私たちの先頭を行く方であり、さらにまた私たちの神割を務めてくださる方であることを、よみがえりの主によって知ることができます。どうかこのことに心を委ね、それぞれの生活の場でこの週も心穏やかに主の歩みを始めることができますように、地域の方々と共に、この時代巻き起こる様々な悲しみや苦しみや、そうした出来事に心を寄せつつ、新しい週の歩みを歩ませてください。本教会の上に神様の祝福が豊かにありますように。本教会に属するすべての方々の上に、この週も神様の祝福が豊かに注がれますように。のりこ先生の働きを祝し、教会を支えるお一人お一人の方々の働きを顧みてください。感謝と願いを主の御名によって お祈りいたします。アーメン。